特定非営利活動法人 NPO 埼玉ネットは、埼玉県との共同事業として先進的、創造的、社会的な活動を実践している NPO 法人を表彰することにより、優れた事例の普及と NPO 相互の交流を深め、NPO 活動のさらなる活性化を図ることを目的として、埼玉県 NPO 大賞を実施することになりました。一次選考は、インターネット、郵送による県民投票です。ラジオを聴きの皆さん、選考委員会により選定された30団体の中から、これぞという団体にあなたも投票できます。埼玉ユネスコ協会会長本田隆さんにお聞きします。こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。もうまずなんですけど、この埼玉ユネスコ協会ね、こちらどういった、ね、活動されているとかをちょっとお聞きしてよろしいですか。
はい、具体的な活動はですね、はい、2つあるんですが、はい、1つはネパールに学校建設をするというプロジェクト、1つです、はい。まあ、粗末で老朽化した、まあ、バラックのような学校の校舎をですね、はい、鉄筋コンクリート造りの校舎に建設して寄贈します。はい。まあ、今まで設立して10年で57棟を建ててまいりました。
すごいじゃないですか。
でもう一つはですね、ネパール奨学支援プロジェクトと申しまして、まあ、せっかく学校を作りましてもね、貧しくてその学校に通えないという子どもたちがまだまだ 10% 近くいるんですね。
そんなに。
でそういう子どもたちに奨学金を出して就学できるように支援しています。まあ、今年も1000人、支援いたしましたけど、この10年間で延べ7000人を超えました。
ということはまだ設立されて10年ってことですか。
はい、
そのきっかけっていうのは何だったんですか。
1992年に、はい、まあ、私ロータリークラブの会員なんですけど、そこで書き損じはがきをですね、旧大宮市の自治会の協力を得て、回覧板でですね、自治会の回覧板でハガキを集めたら、なんと12万枚、474枚集まっちゃったんですね。
すごい。
まあ、それがそれが運の尽きと言いますかね、それからこの道、これがライフワークになっちゃったんですけど、
なるほど、きっかけになったんですね。
でそれでネパールに学校を作り、それを今度は、ロータリークラブで集めたお金、日本ユネスコ協会連盟に寄付したんですね。そこで学校建設等に支援したんですけど、もう自分でですね、埼玉市にユネスコ協会の支部を作って、で自分で直接も、支援していこうというので10年前に設立したんですね。
そうなんですか。でも素晴らしい活動じゃないですかね。でも簡単にね、学校今も57などっていうけど、その一つ建てるのにね、だいぶかかると思いますけど、おいくらぐらい
150万円で建っちゃうんです。
でも
それは物価が全然違うんです。
でも
日本の僕は 10倍から20-30倍、数十倍違うんです。
そうですか。
ちなみに学校、小学校の教師が月給で1万2000円ですか。
月給ですか、日給じゃなくて。
でみんな一律です。年齢給もね、金属給もないんです。みんな一律。若い先生
も ある意味平等な、
で校長先生だけ校長の役職手当が。
パッと言われてもね、パッとどのね、パッとそのなんか印象がないじゃないですか。私たちもちょっとね、行ったりしたことがね、私もないんで、そういったように今物価とかもそのお金の価値が全然違うということが今ちょっとね、分かりましたけど、まだまだあれですか、その学校に通いたくても行けない子どもたちがいるとお聞きしましたけども、そんなにやっぱまだあれですか。
いるんですね。で8600円で、年間8600円で学校に行けるんです。それをまた我々がこの国内で募って、奨
学金ってことですか。
そしてネパールに支援してるわけですね。
いや素晴らしいですよね。たくさんのね、一人でも多くのね、子どもさんがね、こう学校に行けたらね、嬉しいことじゃないですか。その10年間今活動されているということですけど、やっぱりね、いろいろそのなんか問題があったりとかね、そのなんか課題があったりとか、こう苦労されたことってあると思うんですけど、なんかそのあたりを聞かせていただけますか。
苦労っていうのは、お金集めはもうね、どちらの NPO も苦労なさってると思うんですけど、我々のネパールでの苦労といいますとね、現地の本当の僻地山奥まで、 日本を経ってから3日目ですね、現地に着くの、飛行機乗って 4WD の車に乗って歩いて、
遠いんですね、
でそこにたどり着くまでですね、例えば森の中で昼にね、血を吸な吸われながら
こう リアルですね、
行軍する、
ものすごい、なんかたもんね、戦場みたいになってますよね、すごいですね、
またあの、虫が多いんですよ、で一晩で何十箇所もね、食われちゃうとか、ね、
それ、軽減されはったんですか、でね、本田さんは。それ大変な苦労ですよ、
で電気も、ね、
そうですよね、
水もガスもないところですから、
野宿ですか、
いや一応ね民家にね、校長先生の家とか村長の家に泊めてもらうんですけど、まあ、いずれにしても本当の掘ったて小屋みたいな
で、でもそこたどり着くまでが大変じゃないですか、
まあ、体力もいります、
あら、それもう何度かもやっぱりそのもうネパールの方に
もう22回
うわーすごーい、
で事務局の女性と一緒に行くんですけどね、トイレがまた不備なんですよね、
でも女性はねまた大変ですから、
私はまたいいですけど女性がかわいそうです、
なかなか立ってねそんできないですからね、
でね外人ですとね、みんながね、もう村に来た初めての外人なんで、まあみんな、
まあ、珍しい感じじゃないですか、もう
動物園の中の、まあ、見せ物みたいになっちゃいます
よ
ね、
ちょっと
そうするとトイレにもなかなか隠れていけない
って、そうですよね、ちょっと草むらでいうわけにいかないですからね、はい、ああそうですか、でも素晴らしい、本当に活動はもう素晴らしいですよ、今お聞きして、
はい、
その活動 その PR とかっていうのはどのようにこうされたんですか、そのネットとかやっぱりあれですか、宣伝されてるという感じですか、
まあ、私まあロータリークラブに所属しているもんですから、はい、そこのまあロータリークラブってもともと奉仕団体なので、
あそうですね、うんうんうん、
ですからすごく理解が良くて、
はい、
いろいろ多くの支援者がまあ、協力してくださるんですけど、それと合わせてあと、はい、ホームページが中心ですね、
ああそうですか、
あとポスター、このポスターはですね、埼玉県の医師会と歯科医師会が講演してくださって、はい、病院の待合室に貼ってくださってたし、
ああそれは大きいです ね、
それで募集をしてる
とい、なかなかそのやっぱり情報の発信がね、その皆さん本当にどこの団体さんもあるんですけど、そのなかなか発信ができないということをよくお聞きするんですけどね、そういった意味ではね、病院とかっていうのはその目に触れやすい場所でもありますしね、
まあ、いい協力者が得られてます
ね、でもその10年間ですか、はい、もう長くもね活動されてるということでね、いやでもなかなかできることじゃないですよ、そのきっかけもねそのハガキからですか、
そうなんです、
始まったということで
18年前、
ねえ、いやなんかそれでもうご自分でされたね、設立されたということでね、ねえ今お聞きしたらもうなんかすごいもう団体組織じゃないですかね、たくさん会員さんもいらっしゃるんですか、
700名ぐらい、
ね、おお、はい、それは全国、
全国、北海道から九州まで、結構ホームページでね、支援してくださる方がいますから、
はい、そんなにたくさん、はい、すごい、もうこれからでもそのやっぱりまだまだそのまだ今言われたようにまだ通って学校にね通われてないその子どもさんとかいらっしゃいますけど、今後ねどういうところとかとこう一緒にこう共同できたらいいなとかあります？
今はですね、毎年ネパールの子供から手紙が来るんですね、はい、その手紙それネパール語ではなくて、はい、学校の英語の先生がネパール語から英語に翻訳して、でその英語の手紙が1000通来るわけですよ、はい、1000人支援してるから、その1000通の手紙を今度日本の支援してる方に翻訳してお渡ししなきゃいけない、その翻訳ボランティアを埼玉県の国際交流協会と埼玉市の国際交流協会に紹介していただいて、その方々に協力してもらってますね、まあ、そういった共同っていうのもありますね、
いやでも確かに ネパール語なんですよね、
ネパール語
ですよね、
現地の英語の先生が英語に変えて、で英語を
まださらにですよね、
ですから2通くんです ね、
まあ、英語ってとか私もちょっとね、そんな他者じゃないんでね、あれですけど、やっぱりネパール語は全くちょっと分かりにくいというかね、はい、想像がつかないの言語ですけどもね、そういったとことね、なんですか、共同できるということは素晴らしいと思います。
ありがたいですね。
ネパールにもあれですか、スタッフの方、現地でいらっしゃるということですか。
いますよ、日本人のね、はい、まあ、カウンターパートという、まあ、現状協力者、この方がいなければ、はい、私が1ヶ月ね、はい、あちらに赴いたところで、とてもじゃないですけど、まだ、足りないですよね、現地できめ細かな、まあ、調査なり、また、うんうんうん、学校建設の監督管理、うんうん、これもしてもらわないとできないです。で学校っていうのはお金を送金すればでき自動的にできるというものではなくて、それなりの本当のニーズがある学校なのか、 まあ、そんなところもしっかり調査をして、
それ大事なことですよね。
立つまで開校式まで全部面倒見てもらうわけですから、そういった人がまたいるというのがまた、
それも大切なところですよ、
そういうことなんです。
いや今ねちょっとひょっとしてその現地でそのいらっしゃるのかなと思いますけど、その方がやっぱりね、
ま、
現地でしっかりとねやっぱり言われたようにね、活動されてこそねこう学校も立っててねということですよね。今後は何かまたこう考えてらっしゃることとか、こう力入れてはることとかってございますか。
もうこのね2つのプロジェクト建設して、はい、また生きの貧しい子どもたちを支援するということ、はい、この2つだけをもうとにかく絞って、
はい、
あのまあ、またネパールにね、
はい、
ずっとあともう20年ぐらいやると、
お
これだけをやると、
でも豊かにね、
で20年やれば大体おおむね、うん、ネパールのその初等教育普及も、はい、あの充足すると思うんです。
あ、大体目安は20年、ということで、
私ももう78でいい年になりますんで、うん、ちょうど お役御免でね、ちょうどいいかな。
いやでもまだこれからね、まだ、
そこは20年やんなきゃいけないですよ、
いや、まあ、20年と限らず30年でも40年でももうね、はい、あの本田さんならいけると思いますん
で、でも一応ね、まあ、それぐらいでネパールの教育も一応まあ充足するだろうというふうにまあ目鼻もねついてますから、
でもまたね、これからの会員さんとかまた募集して、
その
いろいろ協力してくださる方が増えれば、またあのね、いろんな
時期は早まるかもしれない。
そうですよ、もうね、あと何数年とかでね、たくさんまた学校がね、今150万とおっしゃってましたけどね、あの立つかもしれないですからね。まあ目安は20年とおっしゃられてますけどね。ね、このラジオを聞いてね、ぜひなんかその興味をね持った方とかもねいらっしゃるかと思いますけど、まああの今回あの NPO 大賞ということでね、ラジオもあの出ていただいてますけれども、なんかちょっとこうアピールすることとかあればよろしくお願いします。
まあ、できたら、
はい、
あのね、子どもたちに支援していただきたいと思いますけど、
はい、
まあ、これも広報の一環で、
はい、
まあ、多少当協会の活動がこういった形で、
うん、
皆さんのお耳に目にね、
う
ん、止まればいいかなと、
ね、うん、
思って、
まあ そ, うですね、
それぐらいの気持ちで、うん、まあ、今回は参加させて
もらう、ね、やっぱり一人でも多くの方がこうあのいったことを、ね、興味持っていただいて、ね、知っていただいて、まあ、参加していただいたら、ね、もちろんいいことですしね、はい、ぜひあの清き一票もね、はい、その NPO 大使とね、はいはい、頑張っていただきたいと思います、はい、こちらの何か詳しい詳細とかホームページがございましたらぜひお願いします。
もうホームページはもう10年来私の手作りでですね、
はい、
ずっとあの作ってきてます。
はい、
ですからまあ
こう手作り、
もう全部
あら、
ですのでね、
はいはい、
あの更新はたびたびできていつも新鮮なんですけど、結局素人が作ってるもんですからね、
はい、
まあ、ちょっと洗練されてない部分があるんで、
いやいや素晴
らしいですよ、まあ、その泥臭いところは、まあ、あのご勘弁いただいて、ただ内容はぎっしり詰まってますので、はい、ぜひ見ていただきたい。
じゃあもうこのホームページを見れば分かるよという、
はい、
これあの検索はこのままですよね。
あ、埼玉ユネスコで出ますんで、
はいはい、埼玉、埼玉はひらがな、
ひらがなの埼玉にユネスコは、はい、カタカナです。
はい、 で大丈夫ですか、
はい、
協会、
はいはい、ユネスコって国連のね、あのユネスコです、
はい、そうですよね、
教育科学文化の機関です ね、
あとあのよろしかった、はい、電話番号とかもよろしいですか。
はい、048-647-2660 です。
はい、
はい、
ありがとうございます。あのたくさん学校がね、あの立つこと私もねちょっとね、あの期待しておりますんでね、あのぜひ頑張ってください。本当にありがとうございました。
はい、今日はどうもありがとうございました。
埼玉ユネスコ協会会長本田隆さんでした。